皆さんお集まりいただきありがとうございます。今日はあの鈴木 P ファミリーのメンバーと父といつもゲストで来てくれてる博報堂の小松さん と、いつもやってる映画感想会っていうのをここでやらせていただきます。今日はこの人はなぜラブレターを書くのかっていうあの東宝の映画、すごくいい映画皆さん見ていただいたと思うんですけど、それについてこのメンバーで語らせていただきます。よろしくお願いします。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は4月22日に代官山 T サイト内の代官山蔦屋書店で開催されたオンラインサロン鈴木 P ファミリー初のオフラインイベント、鈴木敏夫とまみこによる父と娘の映画談義の模様をお送りします。今回のテーマは全国公開中の映画人はなぜラブレターを書くのか。船を編むで知られる石井裕也監督が綾瀬はるかを主演に迎え、2000年3月に発生した地下鉄脱線事故にまつわる奇跡のような実話をもとに描いたドラマです。出演は鈴木まみこさん、博報堂の小松俊博さん、鈴木 P ファミリーの皆さん、そして鈴木さんです。今週はこんなお話から。
小松さんはどうでしたか？
いや、僕この映画が実話がベースってことは全然知らなかったんで、めちゃくちゃびっくりして2回見に行ったんですけど、見に行った中で、ラブレターで思いを伝えるって何なのかなと思いながら帰って行ったら、ちょうど家で別の番組やってて、でそれが、すごいぴったりだなと思ったんですけど、アリの番組だったんですよ。でアリって実は喋れるってことが判明したらしくて
小松さん
らしい。で、なんで喋れんだと思ったら、その お腹をこすることで、例えばこの葉っぱ甘くて美味しいよっていうのを仲間に知らせるためにギギギギって音を出したりとか、全員集合っていう時にはなんかまた別の音を出すっていう擬音を使ってその仲間とコミュニケーションしてるんだって話してて、それすっごい面白いなと思って。人間以外の動物とか昆虫って、現在進行形、言ってみれば今ここにっていうことしか、コミュニケーションしなくて、お腹が減ったとかそういうことなんですけど、人間って実はコミュニケーションするときって過去と未来と現在またいでコミュニケーションできるなと思って、で映画の中でも夏菜さんがラブレターを書くきっかけになったのは、やっぱり過去を思い出して、その手紙に伝えるっていう、でその相手の差し出し相手は未来をずっと追い求めてそのボクシングをやってたけど過去の人間になってしまった。でそういう関わりを持ちながら、その娘さんはナズナさんに未来を託されて、その未来に医者になるみたいなことを決めたっていう、その主人公と周りの人々が過去と現在と未来をそう交差しながら生きているっていうのはすごい面白いテーマだなと思いました。
わかりました、ありがとうございます。こちらに、いるのが鈴木 P ファミリーのメンバーで、端っこから京平さん、ハッチ、ザッキー、文野さんという4人が今日参加させていただきます。で京平さん、どうでしたか？
映画自体が喪失をやっぱり書いているんだなと思うんですね。それは2つ多分あると思ってて、1つは僕も20歳の頃だったんで、この電車の事故がすごい鮮明に覚えてるんですけど、しんすけさんとなずなさんが恋のやり取りをしながら、時間が8時17分に なるのをすごいドキドキしながら待ったりとか、なんかその痴漢を止めたりとか、なんかファミレスで触れ合うみたいな、そういうなくなることを前提に見てるから、うん、そのやり取りが本当になんか美しくて、なくなるんだけどそこにあることがすごい綺麗で、あの大事な瞬間だなと思いました。でもう一つの喪失はもうナズナがやっぱりガンで亡くなってしまうっていうことなんですけど、あのガンの話をマインに伝えようとしていて、映画でやっぱ妻夫木さんすごいものすごい情けなくて嫌な旦那じゃないですかでもあの演技がすごい上手で、なんかそのナズナのガンを知った時から少しずつ少しずつ家族の絆を多分回復していくんですよね。なんかナズナの喪失を前提にするんだけど、そこから何かあの温かいものが生まれていくみたいなことで、その2つの喪失を通しながらも、なんか石井監督はなんとかそこにあの大事なものとか大切なものがあるみたいなことをちゃんと描いてるんだなと思ったんです。なんか例えばナズナのおにぎりがあの新助さんが好きでって言ってて食堂で出してたりとか、あの須田くんの川島のズボンにあの新助さんの名前が書いてあったりで、娘の舞さんはその口癖がナズナの口癖があの映っていたりとか、最後東大に受験するときなんか深呼吸3回したような気がしてて、なんかあの女子高生で告白するときは深呼吸3回だよみたいなことを言ってて、それってもしかしたらお母さんからどっかのタイミングで受け継いだことなのかなと思って、なんかそういう一つ一つに実は亡くなった人がそこに物だったり癖だったりであるっていうことを、なんか石井監督がすごい丁寧に描かれてて、あのでっかいおにぎり超面白いじゃないですか、食えるかって思うじゃないですか。でもでもああいうところになんかその受け継がれていくものをなんか描いているっていうことが、その喪失をなんとか肯定しようっていう映画だなと思って、すごい僕はそこに感動したかなと思ってます。
そう、喪失の映画だけどみんななんか悲しくて泣くというよりはあったかい気持ちで感動して泣ける映画だったよね。文野さんはどうですか？
私はこの映画3回見たんですけど、
すごい
3回とも ここから涙出るっていうきっかけのシーンが決まっていて、それがあのナズナと良一があのファミレスで娘の前にいつ病気のこと話すんだってこう話し合いをするシーンなんですけど、あそこあの私ずっともう10代の頃からあの綾瀬さんってドラマとかもう雑誌とかでずっと見てたからこそ、もうずっと変わらず可愛らしいし可憐な方なので、なんかどうしても14歳も大きい娘がいるお母さんっていうところがちょっとそこまではイメージができてなかったんですね。だけどあのファミレスのところでナズナがあの前にはもっと明るく話せるようになってから病気のことを話したい、なんかあの子を苦しませたくない、悩ませたくない、不安にさせたくない、であの年頃の子が受ける感じ方って大人とは全然違うっていうふうに語るところで、そのナズナがかつて受けた苦しみと同じ、もしくはそれ以上の悲しみとか苦しみをご自分の娘に背負わせることをすごい恐れている母親っていうのがすごい腑に落ちたんですよね。
それはそれこそナズナが喪失を体験してるからってことだよね。
そうですね。でその良一とナズナへの態度がそれまですごいこうふわふわして曖昧だった理由も分かったし、17歳のナズナと今40歳のナズナがこう共存するちょっと複雑で印象的なシーンっていうのもあったし、でなんかそれを受け止めようとする陽一のやるせなさっていうのも分かって、あそこが結構きっかけになって、もうその後のシーンは全部涙を流してるみたいな状況でした。でナズナの24年の中にはずっと富久くんの死っていうのがあって、ある意味ではそこにナズナはなんか支えられてきたところがあるんじゃないかなと思ってて、なんか富久くんの死をずっと忘れないでいたから、あの自分の残されたがんが再発したって分かった時に残された人生を明るく前向きに生きたいんだっていう意思を強く持ったと思うし、でその富久くんの死にあの支えられてたっていうのはある意味では川島さんも一緒で、あのボクシングの試合のシーンの時に支えてくれしんすけって言ってたので、亡くなった人の存在にあの支えられるっていうこともやっぱりあるよなって思いました。そのナズナの前向きに生きるんだよって良一に言葉を残したじゃないですか。でその言葉とか前に自分の人生なんだから好きにいや本当にやりたいことやってって残した言葉も、二人はナズナが亡くなった後も生きていかなくちゃいけないので、 その2人の人生を支えていく言葉になっただろうし、その誰かがいなくなっちゃっても別の誰かにそういう言葉とか意思っていうのがつながっていくっていうこと、うん、でそれを最後モノローグで、誰の物語も終わらないままっていう言葉で表されたことに、私も結構人生が救われるような思いでした。
うーん、
最後あのやっぱりジブリ好きとしては、
はい、
あの最後のナズナがこう日傘を差して笑顔で電車を見送るシーン、あそこはやっぱ風立ちぬのなおこう連想させるなと思って、風立ちぬはあそこで私すごいボロ泣きするんですけど、綾瀬さんのあの笑顔はすごい安心して、
うん、
そうなんか物語を最後優しくあの締めくくるのにすごいふさわしいシーンだったなと思いました。
なんかね、監督が結構あのジブリの映画を意識してこの映画を作るときにっていうのがあったらしいんだけどね。
今回ちょっと特殊な経験をしたんですよ、非常に珍しい体験を、でなんでかって言ったら、この映画あの東宝さんが配給なんだけれど、実は作ってたのが日本テレビさん、
うん、
これ僕何にも知らなくて、なんだと思って、日本テレビさんだったら、まあ、実は今日は来てないと思うんだけど、あのそのね、まあ、プロデューサーその他直接には関係なかったかもしれないけど、岩佐君っていう人が親しいん でその彼に頼んで映像を送ってもらったんですよ、
うん、
これでね見ることできますからって。そしたらね、見始めてね、分かったんですよ途中、うん、何が分かったかっていうと、ちょっと説明が分かりにくいかもしれないけど、まあ、雑に言うと音が入ってなかったんですよ入ってた音がね、環境音だけ、セリフがないのよ。でいささか僕もね不安に陥ってね、
うん、
これ見ててどうなんだろうって。ところがですね、そこへたどり着く前に気が付いたら5分10分、
うん、
なんか面白くなってきたんだよね。見てることが。でこれどういうことかっていうとね、普通映画を見るっていうとね、最近の映画は特にそうなんだけれど、まあ平たく言っちゃうとセリフが多くて、
うん
ね、説明が多いんですよ、
うんうん、
ところがないわけでしょ、
うん、
でそのことによって何が起きたかっていうと、というのが自分で気づかされたんだけれど、セリフを追いかけてる自分に気がついたわけ。そうなるとね、なんかヒントが欲しいわけでしょ、
うん、
そうすると演ずる役者さんたちの芝居、
うん、
それをね、なんていうのかな、普段以上にものすごく一生懸命見ちゃったんですよ。で見てて
表情とかってこと、
表情からね、うん、その仕草、
うん、
ね、虚像動作、
うん、
でそのまま見たらどうなるんだろうって、
うん、
その誘惑に駆られたんですよ、
うんうん、
というのはちょっとこの間いろんな映画がね、まあ、アニメーションも含めたかもしれないけれど、そのセリフがどうなってんのかなってことを思い出しながら、
うん、
しかもその映像は何しろ声がない環境音だけ、
うん、
っていうとね、見逃さないんですよ、うん、ちょっとしたことを。でそれを見てたらすごい面白くて、
うん、
一種ドキュメンタリーっていうのがね、まあ、あのそれを一緒に見てた人が後で言ってたんだけれど、あの現実ですねこれはって。
へー、
うん、確かにそうなのよ。普段自分たちが暮らしてる中でやってることをそのまま見ることができたっていうのかな。ついにね、実を言うとそこに一緒にいた見てた人誰も文句を言わず最後まで見ちゃったわけ。
へー、おとなしですごい、うん、
でこれ見てて面白かったのはね、まあ、そこに集まった人が、まあ、若い人から年寄りまでいるじゃない、
うん、
あの面白いね、若い人は平気だったのよそれ見てて、
うんうん、
年を重ねるに従ってやっぱりセリフで説明がしてほしいなんていうと特徴もあったのかなと思ったんだけれど、その環境音だけで、
うん、
本当にたまに道路音なのか何なのか聞こえるセリフ、
うんうん、
それが面白くてね、実は須田君のあるセリフ、
うん、
耳に焼き付いちゃったのよ。
なんだろう。
いちいち理屈を欲しがるんじゃねえよって。
ああ、理由のやつか。
あれすごい良かったんだよね、
う
ん、
あれ良かった。
これで何だか知らないけどずっと無音だったのに、
うんうん、
そこだけね声が出てきちゃった
すごいすごい、
ね、もしかしたらこの映画って そこになんか大きななんかあったのかなって、みんないつもね、みんな何に絡め取られてね、自分たちは生きてるかってことをね、まあ、実は思い知らされるわけですよ、そうするとね、こういうことってあった方が、いや実験としてね、要するにちゃんとして作ったやつのある部分を覗いてみたら、でその後もね、まあ、別の映画を見る機会もあったんだけれど、ついね癖がついたんですよ。要するにセリフを喋るところで耳を塞ぐ。
へえ。
そしたらこんなに映画って面白いんだなって。へ、これ僕の意見ですよ。ね、これ分かんないけれど、実を言うとその後ちゃんとしたやつもう一回見る機会をやっぱり作ったんです、これやっぱりね失礼だから見といたらいいなって、そのセリフのアリバンの方はね、なんかね入ってこないんだよね、ってなことやってたら、この映画って何だったんだろうってそれにとらわれちゃったわけ。いやだからさっきね小松君に言われて、あそうなのかと思ったけど、なんか言ってたじゃない、まあ人間以外は今ここ、
そうですね、
ね、それは何だって言ったんだっけ、
あの現在しか見てない、
そうね、これでこの映画の特徴は
過去と現在と未来
3つあるって言ったでしょ、
うん、
それ聞きながらねちょっと一つ思ったことがあるんですよ、で何かって言ったら現在しかない人、僕の近くに一人いるんですよ。
あの人かな。
わかる。
宮崎さん。
そう、まあ、この間もねある記者会見で僕喋っちゃったんだけれど、彼はなんとこの正月、まあ、この間1月だよね、85歳を迎えて、皆さんね、すごくその記者会見の時に今皆さんがどうなのかっていうことを注目されて、で質問がそこばっかりに飛ぶんだけどさ、やたら元気なんですよ。俺で興味があるのは今ここだけ、現在にしか興味ないの。その元気である理由は今ここだからなのよ。
今その瞬間を全力ってことですね。
でそのこととさっきの、ね、いちいち理屈を欲しがるなって関係あるんじゃないかなって気がして、
うーん、
そう、とかく今人ってさ歴史的にものを見るっていうのかな、現在過去未来、その中でトータルにその捉えて今を見るてなことやってるからみんな疲れちゃうんじゃない。
過去振り返って未来見つめたら疲れますもんね、
でしょ。今ここだけでね生きてたらね幸せなんですよ。
じゃあ次ハッチお願いします。
はい、私はこの映画でなんか止められない時間みたいなテーマを感じました。なんか映画の中で要所要所で秒針の音がチチチってずっとしてたんですけど、気づきました？
いや気づかなかった。
それが私結構印象的で、なんかそれがあの時間は止まらないとか、なんか死へのカウントダウンみたいな感じでちょっと怖さも感じました。で、なぜのラブレターを書くのかっていうところを考えてみたんですけど、なんかラブレターってあの最も許されるエゴみたいなものかなって思っていて、あの相手の気持ちってそんなに考えずに自分の気持ちをバッて書くじゃないです か、なんか深夜に書いたりして朝見返して直すみたいな、なんかそれってあのエゴではあるのかなと思って、ただラブレターっていう形になるとなんか相手も向き合わなきゃっていう気持ちになる、だから許されるのかなって思ったんです、で、その時間っていう話に戻ると、その時間あのその時思ったこととか相手への気持ちとかってなんか刻一刻と変わっていくなって思って、だからその時のその瞬間の自分の気持ちを書き留めるもの、なのかなってラブレターは私は思いました。あと最後にあの夫の妻夫木が、ナズナがラブレターを書いたってことを知った時にすごい嫉妬して抱きついて、なんか体を鍛え始めたじゃないですか。
あれ可愛かったよ。
そう、あれがすっごいダサかったんだけど、なんかけなげで、その夫なりのラブレターだったのかなっていう感じがしました、
あ、それいいね、あれが夫からのラブレターっていうのはね、確かにそうだったかもしれないね。ラブレターって今だったらさ、やっぱ LINE とかがあるからリアルタイムに気持ちを伝えてみたいのはあるけど、やっぱりああやって時を経ってっていうのがラブレターだとね可能なんだなって、可能っていうかそういうのがいつかね届くことがあるんだなっていうのをすごい私も見てて思った。じゃあ次ザッキーお願いします。
私はこう見えて結構涙もろくてですね、あの 映画とかドラマとかを見ると結構よく泣いちゃうんですよ。まあ、そういう意味でこの映画は、まあ、特に後半もうボロ泣きでして、まあ、皆さんも多分同じかなと思うんですけど、うん、まあ、すごく良かったなと思います。でなんかパンフレットを見るとあの主演の方も、うん、あの脚本を見ただけで3回泣いたっていう風に、うん、あの書かれていて、うん、あの涙を誘う映画だったのかなって思ってます。うん、私の感覚で言うとその泣いた映画っていうのか泣ける映画っていうのが、うん、その必ずしも面白い映画とはリンクしないっていうか、うん、逆にそうでないパターンが、うん、あの多かったんですけど、まあ、この映画はそうじゃなくて、
うん、
人の死の喪失を描いたりとか、うん、そこを克服するみたいなことを丁寧に描かれていたので、
うん、
すごく泣けると同時に内容もすごい面白かったなって思います。うんうん、で特に印象的だったのはあの親子の会話、
うん、
まあ、この映画っていろんな親子出てくるじゃないですか。あの新助と父親とかナズナと舞、あと良一と舞っていう組み合わせもあって、うんうん、まあ、この二人の会話っていうのは結構僕には刺さってですね、
うんうん、
でこの映画の中の会話って結構深夜とかあの早朝に繰り広げられることが多くて、
うん、
やっぱりそういうところでこのやる会話っていうのは見てる側にもこうスッと入ってくるというか、
うんうんうん、
はい、でさっき良一がダメっていう話もありましたけどやっぱりこう男の不器用さみたいなあの体現してるあの父親だと思っていて、
うん、そうだった、
ま、はい、そんな父親を見ながらその舞もこう突き放すわけでもなく時に厳しく指摘して、まあ、親子の、あのつながりを深めていって、
うんうん、
で共通の母の喪失を克服していくっていう、
うんうん、
だから最後こう大学受験に向かう舞を送り出すシーンっていうのは、まあ、朝日、うんうん、早朝のシーンだったんですけどやっぱりそこもすごく美しくてですね、まあ、その後、まあ、男を泣きするじゃないですか、
うんうん、
まあ、そういったところも含めてその良一と舞が死を克服し成長していくその未来を向いていくっていう、うん、まあ、映画だったなって思って、
うんうんうん、
あのまあ、こんなこと語りつつ自分はまだ娘とか子供がいないんですけど、
うん、
まあ、こういう舞みたいな、まあ、ちょっとませすぎかもしれないですけどああいう子供がいたらとてもあの楽しいというか、
うんうん、
あの、はい、そういう子供がいたらなっていうふうに思えるそういう映画でした。
うんうん、ね、なんか喪失がさ絆を深めていったところがすごくあったじゃん。あのボクシングの会長と須田くんとかもそうだし、あのそれこそ良一と舞もそうだったし、なんかそういうのがすごい丁寧に描かれてて、やっぱさっき言ってたように喪失が悲しみだけじゃないっていうのがすごいなんか今後の人生を救われるね、勇気になる映画だったよね。
オンラインサロン鈴木 P ファミリー初のオフラインイベント、鈴木敏夫とまみこによる父と娘の映画談義の模様、いかがだったでしょうか。この続きは来週お送りします。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。